ナとマサヤのデジタルカフェ、パーソナリティを務めますアヤナルです。こんにちは。この番組はデロイトトーマツコンサルティング合同会社の執行役員で元楽天技術研究所所長の森雅也さんが見るデジタルな今と未来をお届けするポッドキャストです。コーヒーでも飲みながらゆるーくお楽しみくださいませ。Music Licensing Reimagined。こんにちは。前回まででね、デジタルかけるスポーツがちょっと一段落しまして、まあ今日は軽く雑談でも。
そうですね。
どうですか最近。
最近ちょっとゴールデンウィークが始まり
ですね。
ましたよね、うんうん。ちょっと晴れてて、今日も晴れてていい天気だけど、まあちょっと緊急事態宣言も出てて、なかなか出歩いたりするとかっていうところもちょっと工夫が必要かなみたいな。
そうですね。
やっぱりCOVID-19 になって。いろいろ生活をしてきて、まあ、ちょっとオンラインをうまく楽しむみたいなことってすごく上手になってきたかなみたいな感じですけどね、うんうん、だからネットフリックスにも入っちゃったし、
あ、今まで入ってなかったんですねむしろ。
そうなんですよ。でもアマゾンプライムビデオも見るしネットフリックスも見るし、うんうん、ネットフリックスはすごいちょっと今ハマりつつありますけどね。
あ、いいですよね。私もかなり網羅してますよ。ネフリ、アマプラ、あとアップル TV も入ってるし、ユーネクストとかフールもやったことあるし、
充実して、
うん、お子さんいるとあのディズニーチャンネルも結構いいですよ。ディズニー TV みたいな、あれも1年間ぐらい入ってたんですけど、普通にディズニーの映画全部見れるんで
素晴らしい。いや、そうですよね。オンラインにすごい慣れてきて、で僕たちがやるようなこうセミナーとかイベントとかでオンラインがこう、まあ、当たり前になってきて、
うん、
平田さんなんかいきなり振っちゃってあれなんですけど、いろいろなイベントでなんか事務局とかファシリテーターとかもされてたり、
はい、あ、はいはいはい、
最近いかがですか。
まあオンラインになってもう1年ぐらい経つので、去年200人ぐらいの規模で一発目のイベントをやってみたのが4月だったんですよね。まあ、ほんとちょうど1年経って、なんか、まあ、かなりノウハウが身についてきたかなっていう感じはしますね。
ノウハウ、まあ、例えばそれどんなノウハウなんでしょう。
オンラインでいかにコミュニケーションを生み出すかとか、うん、やっぱりリアルだとこう懇親会とかで自然とみんながご飯食べながら喋ったりとかできたんですけど、
はい、
まあ、そういうことが難しくなってきてしまったので、例えば Zoom だったらブレイクアウトルームって使ったことありますか。
まあ、よく使いますね。
あ、うん、あの機能とかを懇親会の時に使って、もうランダムに一部屋4人とかの部屋を作って、ランダムの部屋で一緒になった人と喋りましょうみたいな感じで振り分けて、それを何回か回すことによって、うん、こうみんながただ聞いてるだけじゃなくて喋れる側に回れるっていうようなことをやったりとか。
なるほど。
あとはテキストでのコミュニケーションとかができるようになったので、それは逆にオンラインになってからのメリットというか、発表中もなんか感動した言葉をみんなでテキストで共有し合ったりっていうのがあって、よく使われてるのだとディスコードですね。スラックが一時期伸びてたけど、最近はディスコードの方が、
うん、
無料でずっとログを残しておける
ので
、ディスコード上で、うん、チャンネルをいくつか作って、で発表中の感想だったり質問だったりをそこにみんなで投げ合って盛り上げるって感じで、
まあ、確かにそのインターフェース見てると Discord はなんか自分がなんか移動してる感っていうのはすごいありますよね、
うん、
Zoom のブレイクアウトセッションはなんかワープさせられてる感があって、
あー、そうですね、
そう、なんかね、あれ不思議な感じになりますよね、なんか、うんうんうん、ドラマの登場人物になってなんか何かのなんか
確か
に によってワープさせられてるような、
うんうんうん、
まあ、それはそれで面白いですよね。なるほどね。 例えばその懇親会でもその自分でブレイクアウトセッションをやってこう時間で戻って、うん、みんな強制的に戻ってきてもらうとか、うんうん、あるいはその、ね、ディスコードでもなんか移動しながらとかちょっとついてきてとかって、うんうん、移動していきながらやっていくとか、うんうん、それ楽しいですよね。
そうなんですよ。でなんか10月ぐらいに、うん、まあ、私が一番今力入れてやってるアジャイルテックエキスポっていうイベントを立ち上げて一発目をやったんですね。でその後2回目を1月にやったんですね。で結構その10月から1月で参加者の反応が全然変わって、はい、そのディスコードの書き込みだったりとかがものすごくみんなこう慣れてきて、どんどんどんどん書き込んでくれるようになったなっていう実感があったり、スポンサーの方々もやっぱり参加者とどうコミュニケーションを取るかっていうのが初回は結構戸惑いがあったんですけど、1月はかなりいろんな工夫をスポンサーの方々からしてくださって、なんかみんな慣れてきたなっていう、ね、感じがすごいありますね。
チャットの使い方とかもなんか、うん、いろいろスタイルが開発されてきてるっていうか、ま、
そうですね、
例えばそのトークっていうか話してることを補足するテキスト情報を共有する場みたいな感じになるのが、うん、なぜかそのチャットの方が別の話題が進行させる副回線になってるんですよねとか、うんうんうん、そういうスタイルみたいなところが出てくると、うんうん、まあ、なんかの、うんうん、オンラインでのそのセミナーとかイベントとかのやり方っていうのもいろいろ幅が出てくるんでしょうね。
うんうんうん、そうですね。なんかオンラインになってできること増えたなっていう感覚がありますね、うん、今のおっしゃったのもそうですし、うん、あとやっぱいろんなところから参加できるっていうのはすごくいいなって思ってて、今までは結構東京の人だけがいっぱいイベント出れるみたいな感じだったのが、ね、もう平日の夜でも北海道から沖縄までいろんな方々が参加してくれたり、まあ、もっと言うと社内でもミートアップやってるんですけど、今までだったら東京でばっかりやっててインドにも配信してくれとか言われてたのが、もう普通にインドの人も参加できたりするので、まあ、ヨーロッパとかアメリカはちょっと時差を考慮しなきゃいけなかったりしますけど、すごいこう参加者の幅も広がったなって思いますね。
僕もだからオンラインのセミナーとか街歩きながら参加してたりしますけどね、うん、
そうそうそう、そういう方も多いですよね。結構子育て世代だとやっぱり子供とちょっとどっか出かけながら聞くことはできるとか、あと寝かしつけながら参加したいとか、なんか聞くだけで参加ができるようになりましたよね。
そうそうそうそう、
寄せんっていう言葉をよく聞くようになったし
だからなんかね、そういうこのなんか幅の広がりとか、まあ、表現の広がりみたいなところも、うん、なんかもっとこううまくこう開発できるといいかなとはちょっとね思いながら、なんか最近いろいろちょっとオンラインセミナーとかちょっと増やしていこうかなとか思っていて、で、うんうんうん、今度、
はい、
突然なんか名前挙げるんですけど、岡田兵庫さんってご存知ですか？
はい、以前森さんが本を貸してくださって、これを僕の知り合いの本だから読んでねって、
はい、
印象に残ってます、本の内容が。仕事 の素早い片付け方みたいなの。
いや、そうですそうです、
はい、
岡田さんその後いろんなですねビジネス英語の本出されてて、シンガポールで常にリーゼントをかけているリーゼントマネージャーとして有名な人なんですけど今実はニューズピックで、
はい、
プライベートクラスを持ってて、でそこでなんか岡田さんと一緒になんか
すごい、
うん、グローバルマネジメントの体験談を討論しようみたいなことをですね、うんうん、これ6月になるのかな、なんかちょっと予定してたり、うん、してますね、っていうことと、
で岡田さんゲストで来てくれないんですか？
あ、兵庫さん、あ、来てくれると思いますよ、兵庫さん、
ね、お誘いしましょうよ、せっかくならその流れで。あ、
そうですね、なんか、うん、ちょっとリーゼントマネージャースペシャル会をちょっと
そう、6月にこう話したりなく買った内容とかスピンオフみたいな感じでね、こっちで話してもらったり、
ね、ちょっとそれやりたいです、
ぜひぜひ、
はい、岡田さんと話してみます、
ね、ゲストもね今後いろいろ呼んでいきたいですよね、
う
ん、
そうですね、ちょっと増やしていければな、
うんうん、
であとそのまあレンタルの話とかをしてきたんですけど、まあはい、私そのデロイトトーマツグループの方でそのデロイトデジタルっていうブランドを担当しているんですけど、うん、そのデロイトデジタルのですね、さまざまなデジタル×なんとか、そのデジタル×スポーツとかデジタル×キャリアアップとか、うん、デジタル×教育とか、
うんうん、
まあ、デジタル×AI とか、そのさまざまなそのデジタルと未来をこう想像していくいろんな取り組みをですね、うんうん、掛け合わせた さまざまなそのプロジェクトを紹介したりですね、対談をこういろいろいろんな方との対談、指揮者との対談みたいなところをセッションでやっていく、そのデロイトデジタルウィークっていうのをちょっと予定してまして。
おお、何それ、なんかデジタルカフェのイベント版みたいな感じじゃないですか。
それがですね、5月17日から1週間丸々やるんです。
へえ、
まあ、夕方にですね 3,4 セッションを毎日1個やっていくみたいな感じです、ね。
はい、じゃあ森さんも登壇されるんですか。
僕はですね、1日目のデロイトデジタルとは何かっていうのを、まあリードしているあの宮下さんっていう役員の人と、はい、あと熊見さんという役員の人と僕でまた、提談するみたいな感じで。
それ一般人でも参加できるんですか。
はい、もう見ていただければ。あと僕たちに、質問をしていただくそのインタビュアーの方は、こんな人がみたいな感じの人なので、ちょっとまだ名前公表されてないんですけど、あのぜひ見て驚いてください。
誰だろう、楽しみ。はい。
あとあの2日目に、この東大の松尾先生、あの日本ディープラーニング協会の理事長の松尾先生と僕の対談があって、まあ、デジタル ×AI、
はい、
あの AI の産業論、あと未来の AI 人材とは何かみたいな議論をちょっとそこで、しますというか、もしご興味がありましたら見ていただければと思います。
あ、ぜひぜひ、はい、ちょっと勉強させていただきます。ちょっとなんか宣伝挟まれたので、私も宣伝すると。
さ
っきほどお話ししたアジャイルテックエキスポが今度7月10日に開催になります。
はい、
はい、もう申し込みオープンしてて参加無料なので、興味ある方はね、もう誰でもいいんで、なんかアジャイルって何ぐらいの感じで来てもらっても全然大丈夫なんで、来ていただけると嬉しいなと思って。まあ基調講演が今回コードフォージャパンの関さん
ですね。
はい、シビックテックをこう先頭にやられてる方で、やっぱオープンソースを使ってこう誰でもねコラボレーションできるような、誰でも協力できるような形で今政府のねデジタル化を突き進めてるっていうところで、すごくその辺の活動が興味深いなと思って、アジャイルで開発されてるだろうと思うので、まあアジャイル含めていろいろお話ししていただく予定です。
素晴らしいです。
少しずつね、せっかくオンラインなので海外の登壇者とかもインバイトしていきたいなと思っていて、ちょっと調整中っていう感じですね。まだ発表はできないんですけど。
なるほど。まあでもオンラインになってやっぱりそこもちょっと やりやすくなっているメリット。
そうなんですよ。渡航費とかあのホテルがどうとかそういう手配がないので、それをやらずにこう気軽にオンラインでお声掛けできるので、まあただ通訳とか。どうやんのとかそこの調整が大変だったりはするんですけど、まあ少しずつ入れていきたい。
あと接続確認みたいなのはやっぱり、
そうですね、それもありますね。まあでもちょっと次回はねそこもチャレンジしようかなって思ってます。
なるほど。まあ皆さんもいろいろやっていて、かつなんかアジャイルの方ではもう結構重鎮になりつつある。
いや、やめてください、怒られます。アジャイル界のね重鎮というか大スターが最近本社に入られたので、次回は彼をちょっとゲストに呼びたいですね。
はい、キョンさんですね。
キョンさん、
はい、あのデロイトトーマスグループにもキョンさんこう入られてます。
はい、入られた時にぜひゲストに来てくださいっていうようなやり取りをツイッターでして、ちょっとそれから間が空いてしまったので、あのこの切りのいいところで一度ゲストに呼びたいなと今調整しているところという感じで。
楽しみですね。
楽しみですね。
なんかあのキョンさんから、まあ、ちょっとアジャイルをこういろいろ担われてた、まあ、47期間 の、
はい、
のリーダーとしてっていうところで、あのじゃあデロイトトーマツグループという新しいフィールドで、何に挑戦していくのかとか、あと例えばどういうその開発エンジニア、あるいはその働き方みたいな、あるいはその社会に対する価値の出し方みたいなところをこう、キョンさんがなんかこう胸に秘めながらこうやっているのかみたいなお話をちょっと。
そうですね、熱い方なので
伺えれば
楽しみです。じゃあ、はい、今日はこんなところですかね。
こんなところで、
はい、はい、じゃあ次回お楽しみということで、本日もありがとうございました。はい
ありがとうございました。